TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日の夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。毎回およそ30分、あくまで30分です。目標はね。私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様からいただいたメールを読み、
はい、
太陽の向こう側をオーバーということで目指していく、そんなトークプログラム
ですか。
そんなトークプログラムとなってプレイです。
はい、私本を出します。
はい、
ありがとうございます。
タイトルは
音読教室でございます。
今忘れましたね、一瞬。
音読だったかな、朗読だったかなと思いましたけど。
音読教室。
はい、音読教室でございます。
はい、
あ、もう予約ができますので、皆様、はい、どうぞ、震える手で、震える手でポチッとしてください。
あのですね、音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニック、仮ということで、この仮がどこにかかっているのか。うまくなることが仮なのか、それともタイトルなのか。まあ、ノートで書いた教科書を読む、ゴンギツネ。これをもとに過失ということで。あなた、オープニングでこの話しちゃダメだって。みんな忘れるよ。大事なことは全部最後にっていう話したじゃん。
5分に1回差し込んで。
ひどい。
さて、私本を出しましたねって5分に1回。
つけびの村並みに、最後に。つけびなみに。
あれ必ず来るね。
そうそうそう。ギャーン必ず怖いという声がね、たくさん来ておりますけど。さあ、
はい、
堀井さんが本を出す中ですね。
芥川賞間近ですが。
はい。いやいやいや、発表、いやいや、絶対芥川賞取れないから、これは。
ダメ？
音読教室は取れないから。ね。ハウツー本は取れないから。
エピソード、なんか物語盛り込めばよかった。
今月の20日でございます。第164回芥川賞の選考会が開かれまして、宇佐美凜さん21歳の推し萌ゆ。こちらが受賞して、あの推し、我々がね、まあ、よく話しておりますけれども、はい、別にここから始まったわけでも何でもなく、
うん、
単になんていうのタイミングがあったっていうだけだと思うんですけど、うん、推しもゆがですね、
はい、
アイドルを応援する推し、そして、はい、推しの炎上を機に変化する主人公の生活や心ということでですね、いただいてるんでございますけども、思ったんだけど、
はい、
この番組ですね、こういう文字合わせみたいな偶然が多いんですよ。
そうなんです。
なんか予言とかじゃないの。
はい。
たまたま。
三歩先なんです。
三歩先も、でもな、一歩先に、なんか、なんていうの、情報解禁を破っちゃった人みたいな感じなのよ、テンション的には。何月何日に情報解禁なんで、その前にボロッと言っちゃったみたいな。
言わないでって言ったじゃんみたいな。
そうそう。覚えてます？一番最初。目薬とか言って、私たちが大学生の時、目が白くなる目薬流行ったよね。ゲラゲラゲラ、イタリアからお土産で買ってきてもらって、日本でも買えたよね。なんだっけね、バイシンゲラゲラ、ファイザー、ゲラゲラゲラゲラって言った、2、3日後にですね。
ファイザーの株上がる。
そう、ワクチンを、ファイザーが、あのファイザーがワクチンをですね、目薬じゃねえっていうね。ワクチンを作ってくださいまして、コロナのね。そんなこともありましたし、負けへんでっていうのが我々の標語だという話もしましたけど、
はいはい、
負けへんでを英語で言うならレジリエンスだと。最近流行ってるけど。ね。ただ、11月に、飛び立ってった宇宙船、
はい、
レジリエンス号。
そうでした。
まあ、そりゃそうですよね。レジリエンスが流行ってるから、はい、うちらがそれを負けへんでって言ったわけで、関係ないんですけど、ポロって言っちゃったみたいな。
でも負けへんで初でしたもんね。
そうですね。はい、そうそう。それで、はい、まあ、電通から陣痛へと。代理店変わりました。はい、風の時代は。電通本社ビル売却を検討ってですね。思わずシャレにならないやつが来ちゃってですね。
なんか私たちが触れると何かが起こるっていう。
そうそう。
ことはあります、
うん。で、友達に電話して、はい、こういうことがあって、こんなに続いたこれなんて言うのこれって言ったら、偶然って言われて。正しい。偶然。
でもね、すーちゃんはね、はい、やっぱり、電通から陣痛、そして年が通じる年通へ。
年通へ。そうそう。これ年通はね、結構難しいよ、これ。紹介者がある人じゃないと、やってくんないから。一応我々まだ陣痛レベルでございますけど、おばネーム、みそさん34歳、おば前頭3枚目ということで、まあ、いいですね、フレッシュ。はい、さあ、おすかつ、はかどっていらっしゃいますでしょうか、うん、先日、推しもゆが芥川賞受賞されましたね。
うん、
推し活がまさにこの時代を反映しているということかと思いました。私の周りにも、ジャニオタやズカオタが複数名おり、 みんなとても生き生きと推し活をしております。オタクは恥ずかしいという時代はとうに過ぎ去り、推し活は生活を潤す活動であるなと痛感します。私はなかなか心底を推せる推し、心底愛せる推しを作れない、堀井さんタイプですが、うん、スーさんの話を聞いたり、周りのオタクの様子を見ていると、私もあたおかくる太郎になれる推しが欲しいです。うん、スーさんはどのタイミングで沼に落ちたのでしょうか。きっかけとなる瞬間について教えてほしいです。ということでね。私もまあ、推し活でございますけれども、はいはい、何の瞬間って多分本当に2020年が結構きつかったっていうのが、うんうん、まあ、まず第一にあって、
今まではなかったんですか、その推し。
いや、辛い時には必ず誰かを全力で応援するっていうのが私の性癖としてはございます、性癖と呼ぶか分かりませんけど、
そちらにこう視点をパッと変えるっていうね。
そうそう、例えば、うん、生活を踊るでも話してますけど、31歳ぐらいの時にその大失恋をした時は、うん、もうキリンジをですね、うん、念仏のように唱え、うん、お経のように聞きっていうですね、うん、それでなんとか乗り切って一人でライブ行ったりとかもしましたよ。キリンジには借りがあるって今ね思ってるわけですけど、あと30半ばぐらいまでの結構うまくいかなかった時期なんかは、はい、格闘家の青木真也選手応援して応援して試合も見て、それこそ一人で年末31日に
お一人で、はい、後楽園ホールに、
いやいや埼玉スーパーアリーナ、なめんなよなめんなよ。さやたま、シャータマだって。たまありですよ。
一人で。
一人で行きましたよ。31日カウントダウンでね。一人でダーってやってから帰ってくるっていうことをやったりですね。うんうん、今回も、だから2020年が結構きつかった頃なのこともあったし、うんうん、プライベートもいろいろあったしっていうので、うん、こう弱った心のところに、本当に前から知ってた人だったんですけど、存在としてはね。うん、
はい、
別に知り合いではないんですけど、うん、前から知ってた人だったんですけど、うん、突然、もう、なんていうの、素敵みたいになっちゃって、うん、今はもう本当に、リアコで行こうっていうぐらいまでの盛り上がり。はい、私のスライドショーも、はい、もう200枚近くになりまして。
恐ろしいです。
お友達に見せて、はい、そうすると大体みんな、すごい素敵じゃないって言ってハマってくれるんです。うん、
はい、
でその後活動の様子とか喋ったりして、なかなかこう、不況はね、うまくいってるんですけれども。はい、で、まあ、別の友達にこの間電話した時に、どうなってんのって言われて、推し活どうなってんのって言われたから、いや、こうこうこうでこういうことやってると、その、スライドショーやったりとかみたいな話をしたら、何やってんだと。もう今自分の立場を利用して、好きだ好きだって言ったら、どっかが今この推し活ブームみたいになってんだから、その人の推し活っていうんで一本コラム書いてくれとか、発注が来たりとかね、どっかで対談してくださいっていう話が来たりとか、そんなすぐ知り合えるじゃないかと、
うん、当人とね、
そうそうそう、うん、で職権乱用しろって言われたんですけど、うん、違うんだと、うん、そういうことじゃないの、うん、そこでそういう出会い方をしてしまったら、もう推し燃ゆの、うん、草冠の燃えるの方、燃ゆの方ね、にはなれなくなっちゃうわけですよ。
関係性がもう決まっちゃいますからね。
そうそうそう、関係値がやっぱそこで固定されちゃうんで、
はい、
まあ、だって実際に知り合って対談した後に、はい、かっこいいとか応援してるとか言ったら、もうどうかしてる人じゃないですか。やっぱこう若干の人権蹂躙ができるのは知らない人だからっていうのもあるし、うん、っていうのもあったり、
うんうん、
そうじゃなくて、うん、できることを全部やるんだと、
はい、
そうやって自分がね、はい、特権を生かしてなんかやるんじゃなくて、うん、そうじゃない方法でできることを全部やるんだと。
そうです。
で、何やってんのって言われたから、うん、いや、スライドショー作ってるって自分で自分に催眠かけてるだけじゃねえか。
大丈夫、スーちゃんちゃんとハエ取り紙みたいの吊るさげてるもんね。
そう、全部に、地球上に全てのもうメキシコにもブラジルにもコロンビアにもね、ハエ取り紙、そこにもしその人がいたら、
ペタッて
くっついたら、ダーッと
仕組みになってるから、ちゃんと
頑張る。で、話をしたわけ、そういう話を、
はい、
したら、わかった。
うん。
それ、あんたにとっての M ステってことだね。って言われてる。
どういうこと？
説明しよう、説明しよう。私、音楽業界にいました。レコード会社におりました。その子もおりました。ミュージックステーション、言わずと知れた泣く子も黙るあの音楽番組。
うん、
当時は今よりももっとテレビの影響力が大きかった。
うん、
つまり、M ステに出れるか出れないかで、売り上げが全然違う。うん、金曜日、M ステに出ます、
はい。
出ると週明けのバックオーダー。
はい、
まあ、どんなに悪くても数百枚は違いますし、は
い、紅白みたいな
数千数万、もう場合によっては万単位でバックオーダーが違うわけですよ、はい、出れるか出れないかでも命の長さが変わってくるわけだ。しかしミュージックステーション一週間に一回しかありません。
うん、
出れるの七八組、うん、七八組とかそんなもんでしょ。で、まあ大体大御所が出るじゃないですか。ミスターチルドレンとかね。で、あと中堅どころが出るじゃないですか。うん、で、新人売れてない出たことのない人の枠なんて一、
うん
で、2ですよ。まあ、1だね。
うん、
1。この一枠を狙って全レコード会社が全力で突進していくわけですよ。この一枠をくれと。
うん、
当時、 ミュージックステーション、
うん、
総プロデューサー、
うん、
T さんがいらっしゃいました、
はい、
この T さんが首を縦に振らない限り出られません。どんなにディレクターがね、いいねって言っても何言っても T さんがうんって言わないと出られない。
あなたはレコード会社の社員だった当時。
そうです。今多分もう T さん執行役員とかだと思いますけど、うん、T さんにうんって言わせるためにどうするかっていう話ですよ。
うん、
そこで、百戦錬磨のテレビプロモーターの先輩に言われました。
うん、
うちのアーティスト出したいから私が担当したい、うん。こんなことやってます。あんなことやってます、うん。ね、一生懸命こうやってやってます。何を言ってるんだと。頑張ってるとか、一生懸命やってるなんていうのが、励まされたり、ねぎらわれたり、なんかの結果につながったりするのは、家族とか仲間とか友達だけだと。お前がやってるのは仕事なんだと。でね、できることは全部やれ。ただし、出してもらうためにじゃなくて、出てくださいって言われるためのことをやるんだと。そういうことですよ。いい？ミュージックステーション、T さんに、ちっちゃいところでライブやりました。こんなにたくさん人が集まった。少しずつ集まってきてます。こんなアンケートが来てます。それで出すわけないじゃん。どんなにプロモーターが頑張ってたってあなたも、何千万人っていうのを視聴者を相手にしてるおテレビ様ですよ。そうじゃなくて、他のところから T さんの耳に、
うん、
最近あれが来てるらしいよと言われるような状況を、点を線に線を面につなげて、ダダダダダダンと持ってって、T さんに、ちょっと噂聞いたんだけど、オタクのなんとかっての来てるらしいよね。ちょっと一回音源持ってきてよ。言わせるのがプロモーターの仕事だぞと。
はい。
言われたわけですよ。
はい。
これはあなたの M ステですね。友達がそう言ったわけだ。
点から線へ。
線から面へ。つまり、私のことを認知してるかどうかもわからない相手の耳に、最近、ジェンスらしいよ。
来てるらしいよ。
言わせるところまで私は持っていかなきゃいけないわけ。それね、誰もが福山雅治じゃないわけだ。はい、対談して、なんとなく言わなくて結婚してって、そんな、うまくいく人もいるけれども、そうはいかないわけですよ。
はい。
やっぱできることを全部やる。出してもらうためじゃない。出てくださいって言ってもらうため。
はい。はい、
で私は、向こうから呼ばれなきゃいけないわけです。うんうん、これ大変。
うん。
スライドショー見てても何も解決しない。
あわよくば、なんか本人が出たいっていうんじゃなくて、周りが連れてくる感じが
する、ね。そうそうそうそう。で、私があの人を呼んできて、対談したいからダメ。
うん。
あと、
本人が、あ、なんかジェンスーってすごいらしい。ジェンスーの番組出たいっていうの
も。そうそうそうそうそう。まあ、
はい。
でも周りが、いいらしいよ、うん、ジェンスーさん。
あれ出ときなよっていうのが、一番いいですね。
そう。はい、M ステだ言われたのに、私の中の頭の中の松本が、テレレレレレテレテレレーン、テレテレテそのタイミングの、テレ朝のアナウンサーが、私の名前をそう呼んで、階段降りてきて、タモさん、どうもどうもして、髪切った、つって。私が階段を降りてですね。
髪切った言わないわ、それは
ね、
いいと思う
んだね。本当にね。
いやー、果てしないね。
果てしない。思った以上に果てしない。
いや、でもやっぱりちょっと、期間を決めていきたいですね。その夏ぐらいまでとかさ、
そうね、
やっぱ1年とかね。そうね。
あとね、やっぱ思ったのは、これ、私も、心は乙女よ。少女よ、今。だけど、体は大人ってか、脳は大人じゃん。ふと思ったの。これ、推しが引退とか言ったら、私多分、精神崩壊するなと。今、ここに頼り切ってるから、
はいはい、
海外に行きますとかさ、はい、推しがなんかそれで、ダメになっちゃったら、
はい、
これやばいなと思って、リスク分散をしないと。
素晴らしいです。
そこで提案したい。皆さんもやってらっしゃる、プロは、うん。私も順当な道を順当に歩んでき
た。また遅咲きだからね。
そうそうそう。遅
咲きのね。
すべてが新鮮。
うん。
セカンドオシニオン。
うん。いいと思います。
必要。
あ、
やっぱりね、病院も一回行って、ここで、ちょっと厳しい診断されて、はいはい、本当にこれ、この病気なのかな、私と思った時にもう一個、ね、セカンドオピニオンを聞いて、
はい、はい。
手術するのかしないのかとか、あるじゃないですか。ファーストオシニオンがどうかなった時にちょっと伺いを立てるようなセカンドオシニオンを探す旅に出ないとなとは今思ってます。
もう検討はついてるんですか？
全然やっぱね、ハマるものが今一個あるから、なかなかライトに、
う
ん、そう、やっぱ蔵之介なんとか、なんとか綾野剛みたいな、なかなか行かないんだよね。あの人いいなと思ったわ、先週の。
蔵之介なんだっけ、
高橋一生、綾野剛だ。やっぱあの川柳最高ですわ。
やっぱなぁ、うん。なんでなぁ、ドバイとか一夫多妻制とかさ。
すごいよね。
すごいよね。なんであんな子ギンギンしてんだろうな。
気持ちを分散できるのがすごいよね。やっぱね。
もうなんかいろんなことがうずかないもんね。なんか。
最近何にハマってるんですか？
耳を描くことだね。
耳かき突然、
ね、ちょっとさ、うん、私耳も真っ黒かくの大好きなの。
歯茎から耳を、う
ん、本当に大好きで、うん、でなんかずっと綿棒で書いてて1日1回は書くわけ、
はい、あ、綿棒なんだ。
綿棒で書くの。
綿棒派なんだ、うん、
はい。で会社にいてもゾワってして突然書きたい、うん、かゆい、書きたい、書きたいっていうことがよくあるんです、うん、はいはいはい。でなんか外耳炎とかにもなったので、お医者さんに行って、うん、うち診療所があるから見てもらったら、うんうん、やっぱ耳のさ、あのカサカサがさ、耳の奥の方に溜まって、それモニターで今見られるのよ。
てかさ、
モニ
ターで。乾燥してるんじゃないの？
え？
耳の中が。
だからもう全部押し込んでるんだって。わわわ、その綿棒で。
綿棒でダメージ。
落ちることによって。うんうん、でも、とモニターを見ながら、うん、お医者さんがさ、そのさ、なんか、オーロラのカーテンみたいなのが中に入ってんだけどさ、それをなんか、ベリベリベリ、うん、ベリベリベリってこう撮ってくれるわけ。撮ってくれる
の？あ、それすっごい気持ちよさそう。
はい、で、そういうモニター見ながら、そのなんか、ふさふさふさっていうなんかさ、うん、地層みたいなやつを全部撮ってくれるのよ。うんうん、もう超快感なの。
目の前でその出てきたゴミは見れんの？
見える見える。で、モニターでその耳の赤をこうやって撮ってくれるのもすごい気持ちよくて。うんうん、私今 YouTube でずっと耳赤撮る YouTube 見てるの。
これさ、YouTube でそれさ、ね、耳赤撮る YouTube も。
ちょっと見てくれた？ね、これ。
見てくれたって初めて聞いたからさ、今日。
途中でそんなに。どうしても YouTube、
ね。陣痛届いてないよ、それ。
うん、しても。
いや、きっと。
耳垢取る。
わかる。でも、言いたいことわかる。
これちょっとね、これちょっと違うやつだった。もっとこう、ごっそり取れるやつがある。
はいはい、ああ、でも、ああ、ああ、耳の穴の中に何かが入ってて、ね、ごっそり、ごっそり、ね、ごっそり、ボリボリボリ
メリメリメリメリメリメリっていうのをじっと見てて、うん、あ、私なんか、私って剥がすのが好きだなって思ったの。うんうんうん、
なるほど。
人生において。
人生において。
いろいろ。
剥がし。
うん。かさぶたもそうだし、うん、私剥がすの好きだったなと思って。これ
私のおすすめ動画もじゃあいい？教えて。
これさ、うん、ポッドキャストで
動画おすすめ動画の話です。ああ、周りにべったりくっついてたら、うわ
うわ見て見て、メリメリメリメリ。こういう珠玉の耳垢に最近合ってないから、ほじり、うんうん、ほじってばっかりだから、うん、ほら、うおうわ出てきたって言って見てんの。
私はね、
それが最近の楽しみ。
楽しみ？私が好きな動画は、うん、角栓を抜く動画。鼻の角栓とか、そういうのをプロの人がね、病院で抜いてあげるのよ。あのギュッて押して。
さ、あのビオレのさ、鼻にある角栓のさ、シート知らない？
はいはい、あります
よ。こうやるやつ。あれさ、息子とかがさ、高校生の時にさ、こうつけるじゃん。うんうん、必ずもう見せてほしくて、うん、見せて、見せて。
ミカちゃん、ミカちゃん、まだね、世界が小さい。世界が小さい。あの私が見てほしい覚醒はですね、
いやーこれ何これ、
見てくださいちゃんと、もうマッチ棒の頭ぐらいある、
そのなんか丸いやつでね、ギュッて入れて
虫取り網の
覚醒が
ビュン
ビュンって出てくる。あー気持ちいい、もう気持ちいい、終える気持ちいい、
終え
るすごい、
本当に頭が大きいんですよ、うん、だから、うん、私たちが知ってるマイクロスコープで見るようなものではなくて、もう本当にマッチ棒の頭ぐらいある角栓が押すことによって、
はい、ね、むにゅーっ
と出てくるんですよ。これすごい色の、う
ん、
よくここまで溜めたねっていう、
すごいね、
もうこれが
素晴らしい、美しいね。
インドとかタイあたりの、うん、若い人たちとかの、うん、をですね、いや専門にやってる病院がありまして、うん、病院が動画を出してるんですよ。それが YouTube とかにですねありまして、まあ今もう本当乳歯ぐらいの大きさありますけど、これ角栓が、なんだろうね、人はなんでこういう角栓を抜いたりとか耳かすを取ったりとか、
へそのみたいな乾燥したやつ出てきてる、
そうが好きなんだろう。
いやー本当にね、最近だからそれを、あ、私この映像好きかもしれない、耳垢をミョロンって取るやつ、うんうん、それをね見てる。
なんではこういうのがやっぱ好きなんだろうなと思うんですけどね、もう本当に。
いやーね、本当
に。もう恐ろしいものがいっぱいありますよ、こうやって。インターネット、YouTube で核戦で検索してください。もう本当に、ちょっとダメな人は多分本当にダメだと思う。ね、
やだ
本当に。ダメな人は本当にダメっていうような動画がやっぱりずっと出てきますから。
入れる、あー、ちょっと早く出してあげて。出してあげて。これ、ちょっと。
本当に耳の周りにべったりついた耳くそうですね、今。うわーすごい、うわーすごいすごい、なんか綱みたいのが出てきたよ。ねえ、こんなの耳の中に入っていいの？綱じゃんこれ。
ねえ、早くこれ取って。
いや
早く。
何言ってんの。おばさんの時間はこうやって溶けていくわけですが、
ということで、
はい、川柳のメールも来ております。
あ、そうでした、はい、本当に私だから今ね、穴から何かを取り出すっていう作業が本当に好き。
はい、
はい、
川柳
いただいて
ます。募集しましたね、はい、
はい、そうですね、いっぱい来てます。おばさん川柳でいただきました。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、ズキンちゃんです。突然ですが、おばさん川柳、おばさんは黙っているとおっかないということで、
はい、あ、そうですね、
安入な雰囲気を出そうとしても、うん、機嫌は悪いと周りがピリピリするので、うんうん、おしゃべりばかりしています。だからおばさんはおしゃべりが多いんだなと思います。あと川柳ではないんですが、コピー、傷は治りかけが一番かゆい。
何の報告。傷は治りかけが一番うずくんですよ。
膝の傷がかゆいのですが、うんうん、これ何でも当てはまるかもしれないなと思いました、うん、何かに使えませんかね、ということで。やっぱ治りかけが一番かゆいですか。
そうですよ、
スーちゃん、いろんなこと、すべてのことは。
傷はね、治りかけの時にやっぱり思い出したりうずいたりするもんですよ、はい、
うん、そうですね。
でも気になったのはね、そのおばさんは黙ってると怖い問題、
うん、
これね、
はい、
びっくりしたんですよ、
うん、
某友人がリビドー知ってるって言ってきたんですよ。私リビドーって、私リビドーって言ったら男性のなんかその情熱だとか欲望だとか、
う
ん、
初めて聞いた、リビドーって。
検索してみなよ、リビドー。ちょっと検索したらすぐ出てくるから。でちょっと読み上げてよ、その意味を。でその間に覚醒の動画見てるから。
リビドーとは、日常的には性的欲望または性衝動と同義に用いられる。
そう、
リビドーという言葉は抑えきれない性的欲求のようなものを指して使われる、
うん、
あら
ー、ということらしくて、男性が主に使ってるのを、私はなんとなくその抑えきれない欲求みたいなことで、使ってるのを聞いたことがあったんですけど、
はい、
まあ、同い年の女が突然リビドーって言いらっしゃって、どうしたのかと思って。おい、どうしたどうした、おい、おい、どうしたって言ったら、私たちの知らない世界が広がってた、みたいな。女性がですね、まあもちろん商売っていうのは、見えないね、欲求っていうのを、ないところに潜在的欲求っていうのを掘り起こして金を使わせるっていうのは商売ですよ、そりゃ。だけど、今、私出産とか経験した人だけだと思ったら、そうじゃなくて、
うん、
その、いわゆる、女性のパーソナルな部位だけを洗う洗剤とかがあるんですよ。
うん、
全身とは違う pH バランスで。で、それはそこが痒いからとか乾燥してるからだけじゃなくて、お風呂上がりにそこに塗り込むオイルとかがあるんですよ。知らなくて、何言ってんの、いや、そういうのだけじゃなくて、そのアロマオイルとかでも内股にね、塗ることで、リビドーがっていうから、待って待って待って、
ムラムラムラムラするってこと。
そうそうそう、だから端的に言うと、そのフェロモンですよ。女性の、女性ホルモンからのフェロモンで、おばさんは黙ってると怖いっていうのは、はい、なぜならもう色気も何もないからじゃないですか、圧倒的に。
そうですね、
ほら、いずれもかかってこいや、はい、何とでも思えやっていう顔してるからじゃないですか、はい、
うん、
だけどその色気のある人みたいなことになるんであれば、自分のパーソナルスペースじゃなくて、うん、パーソナルケアみたいなところでリビドーを刺激するようなケアが必要って言って、で、あの風呂上がりに内股になんか塗るオイルとかがあったって、うん、で、こんなもんあるわけないだろうって言ってゲラゲラ笑って、ネットでピピピってググったら、まあ出てくる出てくる、インティメートケアとか、なんか笑っちゃいけないんだけど、風呂上がった時に手のひらに油出して、それで股間をこすれっていうのもあるわけですよ。股間をこ、ちょっと待ってください、あの手のひらで、あの、油つけて股間こすったら、それ何のあれじゃないんですかと思ったんだけど、そうじゃないらしいんだ。
そういうことではなくて、そういう何のあれを刺激してどうのこうのって話ではなくて、内側から出るフェロモンを、
日韓的ななんか、
そうそうそうそう、なんか女性ホルモンみたいなのを出しましょうみたいな、本当か嘘か全く分かんないよ、全く分かんないけど、そこにマーケットがあったっていうことが私はもう驚きで、でも確かにはって気がついたんだけど、推しをね、さっき言った話で、これは私にとっての M ステだってね、出てください出してくださいって出てくださいって言わせるんだみたいなことを考えたけど、出てくださいって言わせるってそういうことじゃん。
え、なんかその
フェロモンとかがさ、はい、多少ないと出てくださいみたいなことはないわけじゃん。
呼び寄せられるってことですか。
そうそう、フェロモンに。てか例えば一回パッと会った時にまた次に会いたいなと思わせるみたいなことを、はい、こっちが口八丁手八丁じゃなくやるとしたら、そういうところで行くしかないわけですよ。もう完全に枯渇してるから私。もうなんか口八丁手八丁だったら絶対勝てる自信があるの。マイクだったら絶対勝てる自信があるわけ。マスターオブセレモニーとしてやれる、MC としてやれる自信
も
あるし。
もうどこでもいいから塗っちゃえよ。
マジで。ね、
もいい
本当に。で、もちろんね、出産した後のね、産後のエインケアみたいなものもあったりとか、うん、あと、ペーハーバランスがね、崩れてカサカサになった人をケアするとこもあるんだけど、うん、それだけじゃなくて、うん、健康体でも。
どういう、ちょっと、
とにかくその子はまず最初に内股に塗るってた。ちょっと
まだ私想像が及ばないから、ね、
本丸に
どういう気持ちで塗ればいいのか、ちょっと気持ちの整理がつかない。い
やだから VIO した状態のものにオイルを塗り込むところまで、また次の山が来
た。上級編。
上級編だよ、そうそう。
上級編すぎるわ。
でしかも、うん、でその子もちょっと本丸を触るのはちょっと自信がないっつってて、本丸にいきなり来るのは自信がないから、内股にオイルをすり込むっていうのをしばらくやってみますって言ってた。でもさ、考えてごらん、風呂上がってさ、頭びしょびしょでタオル巻いて体拭いた後さ、コマネチみたいな感じで内股にオイル塗ってるおばさん、両手にさ、オイルシャカシャカシャカハエみたいにつけてさ、コマネチコマネチみたいに内股に、それでさ、フェロモン出るの、本当にね、信じていいの私。
大体さ、フェロモンって別に出さなくていいじゃん。もうい
やいやいや、だからそれは人それぞれよ。出すも出さないもその人の欲望次第じゃん。で、その子は自分があまりに、その、元気丸みたいな感じで来ちゃって、最近、全くそういうことに対して、こうなんか欲望もなく枯渇してしまったから、良くないなと思ってやったんだって。で、アイハーブとか見るとさ、あるじゃん、買うやつ。アイハーブとか見ると、こう、そういうのがやっぱあるわけよ、オイルみたいな。で、そしてやっぱりなんか、旦那さんとのコミュニケーションを取るのに自分は全然乗り気じゃないけど、それ期待に応えなきゃいけないみたいな時にこれを使ったら自分もその気になりましたみたいなのもあったりするから、結構死活問題の人は死活問題。ただ、野良中年が股間にこまねじして、いいことが起こるかどうかはわかんない、正直。すごくね、リビドーケアっていうのは、なんとリビドーイシューっていうの。びっくり。だからやっぱね、みんなやってんねん、いろいろ。そんな美魔女なんて自然発生でね、自然薯みたいに生えてくるんじゃないんじゃん、
う
ん、
美魔女の人とかそうだろうね。
そう、
あの感じね。
パーソナルモイスチャライザーとかでも出てくるね。
すごいですね。感能的なね。
で、気持ち的にもそうだし、うん、あとその、
まあでも綺麗になったりするのかもね。
好きになった人ができたら、うん、最近あの子綺麗じゃない、恋をしてるからよみたいなあったじゃん、うん、
あったね。
で、実際あるじゃん、うん、正直 そうだね、その科学的にどれだけ数値化できるかは分からんけども、うんうん、確かに恋をしている、今うまくいってる子って綺麗だったり可愛かったりするじゃないですか、
うん、そうだね。
そういうやっぱなんていう、定量化できないものじゃないですか、
うんうん。
で、やっぱ、で、そこに関しては確かに、大坊田さんのメンバーは、どっこい楽しく生きてるから全く問題はないし、いらない人はいらないと思うんですけど、はい、うん、あるかないかで言ったら多分なくなってきてるよね。
やっぱり、推しがいて、推しのホテルに泊まったりっていう時も、
リビドーケア飲んでた方がいいんじゃないの、だってやっぱり、推しにチェックインってことでしょ。
油で、ね。油でツルツルにしてから。
そうそう。
めんどくさいな。
で、推しのホテルでチェックインして、
やったお風呂入って、
VIO した股間をコマネチオイルで塗って、それで布団にビトゥインザシーツに体をっていう。いや、やだとかじゃないんだって。でもさ、思わない、うん、なんか、我々もこの時点でダメなんですよ。なんでかっていうと、うん、40、50超えて、 セクシーだなとか、色っぽいなとか、思わずフラッとついてっちゃいそうだなとか、年齢を感じさせない人だなみたいな人は、絶対女同士で群れてない。ゲラゲラゲラおもろーとか絶対やってない。
そうだね。
あのね、最近すごい法則を、気づいたんですよ。あの、個人名出すと喧嘩売ることになるんであれですけど、40以上で若く見えるねとか、なんかこう、濃い大きい女みたいな、芸能人だったりとか、うん、アーティストとかって、うん、絶対同世代の同じ年ぐらいの女と隣同士で写真撮んないんだよね、
はい、
ここのそうですっていうことを客観的に固定させないために、うん、撮らないのよ。
そうなんです。
いろいろと見ると、うん、で我々も二人でこの番組をやってる時点で、うん、リビドーから見放されてるんですよ。
うん、もうなんかやっぱスーちゃんとこうやって喋るのが楽しいから、そうそうそう、やっぱり私なんかそのリビドーよりもやっぱり朝ご飯が炊けてることの方が
嬉しいよ。わかるんだよね。わかるわかるわかる。
今日も炊けてる
っていうね。わかるよ。
美味しい。ご飯が美味しいって。
いやだから全然こんなもん気にしなくて、なんかさ、やっぱりそこであの読み間違えないでほしいのは、そんなもんいらないっていう人はいなくていいんですよ。全然全く、うん、で私も別にそこが今欲しくてしょうがないっていうよりは、うん、そこのマーケットに人がいたっていうことが、うん、やっぱり我々の想像力なんて本当にね、まあまあまあ、
でもそうだろうね、うん、そうだよね、
そう我々の想像力なんて本当にやっぱりね、たかが知れてて、うん、みんなこんなもんでしょうなんて思ってるけど、そうじゃなくてですね、
でまたほら見た目がそんなさプリップリしてなくても、うん、ツヤツヤしてなくても、うん、そのうちに秘めてるそういうなんかセクシーな人っているじゃないですか。
セクシー憧れるね。
すごい地味な方で、うん、やっぱりそういうのをちょっと持ってる人っていますもんね。
我々もいい年じゃないですか。
はい。
で、セクシーを一回も私は経てきてないわけですよ。完全にセクシーのタグを取り忘れて借り物教皇、そう、ここまで来ちゃったんですよ。
はい。
でもやっぱりね、好奇心としては、
あ、一回寄ってみたいみたいな。
行ってみたいですね。まあ今日悪いけど、GU のアグの偽物ブーツにですね、スウェット、
うん、
とっくりセーター、
うん、
で、今、大股開いて座ってスタジオでやってますけど、うん、セクシーですねって言われたことある？
ないです。やっぱりその大股開いたところに、やっぱチェロとか挟まないと
ダメ
な
んですよ。あー、セクシー。チェロ挟んだらセクシー。本当だ。本当だ。ちょっとこれはびっくり。大股開いてふんぞり返っても間にチェロが入ってたらセクシー。
セクシーなんです。そうなんですよ。
あ、そう。
はい。
どうしてだろう。何、あと何挟めばいいか。でもさ、巨大な熊のぬいぐるみとかダメじゃん。
ダメですね。ね。
でもさ、なんかこう、ナスターシャキンスキーみたいになりたいとかさ、あるじゃん。
はいはいはい、
ブリジット・バルドーみたいなさ、はい、こうなんていうの、いくつになっても素敵ですねっていうさ。はい、
うん。
ああいうのはどうしたらいいの？
どうなんでしょうね、うん。私はね、あのね、男性だとね、やっぱこのね、手とかのね、カクンっていう、うん、なんかカクンっていうのがすごい好き。
それ死んだ人じゃん。カクンって手がなんの、手首からカクンって落ちてくるでしょ。それ死んだ人で。
何がセクシーなの？何がセクシーなの？
セクシー、男の人のセクシー、この間も話したけど、指がとかあったじゃないですか、手がとかね。
あと私ね、なんか言った時にね、なんか、
何よ。
え？って聞くのが好き。くだらね。
あれでしょ、それ。
なんか、ちょっと、こっちに顔寄せて。
じゃあね。
えって聞くの。これ、ね、好き。
我々やっぱりね、ときめきツナイトによる擦り込みがでかいんですよ。やっぱなんか、かっこいいの基準が真壁主になってるから、とりあえず、それはすごいやる。
あ、そう。
あのね、友達と話してると、真壁主の弊害はすごいでかい。やっぱり、ぶっきらぼうで、なんかこう、だけど最後は守ってやるよ、みたいな。真壁俊による擦り込みすごい大きいね。
女子高生みたいな話しますけど、どういうのが、じゃあいいんですか？どういうのがセクシーなんですか？
いや、私も全然、あの、直情的ですから、はい、あの、二度腕太いとかそうですから、全然。もう全然さっぱりですよ。
私の後ね、見知らぬ漁村っていうか、まあ、ある漁村に行った時にね、うん、あの、漁師のおじいさんがね、タバコを耳にこうやって刺してね、うん、網をこうやってやってる時にね、めっちゃ燃えました。なんか
素敵
です、ね。すごいセクシーと思いました。
あれですよね、やっぱりその真壁俊の洗礼を受けた我々としては、
はい、
この年、まあ、自分が江藤蘭瀬かどうか置いといて置いといて、真壁俊がそのまま順調に年を取っていったら誰になるかって言ったら、うん、大吉先生だと思うんですよね。
そうなんですよね、
完全に真壁俊、
本当に、
うん、ちょっと面白い真壁俊だけど、
はい、
まあ、姿形とか、はい、普段の寡黙な感じとか、最終的には守ってくれそうな感じとか、
あの間合いとかですね。
そう、ちょっとした黙りっこくるところにドキドキしちゃう感じとか、
はい、はい、そうですね。
そう思いますよ。
はい。
だいマクビシンはいたって話です。
福岡に行った
んだって。ガラスの向こうに行った。博多に行った。博多のマカベシュン。あ、もう勝手につけちゃう、キャッチコピー。博多のマカベシュン。マカベシュンがさ、ね、岩に閉じ込められてさ、マカベかわってなってさ、江戸なんてさ、うわ、こんなのも死んじゃう、マカベシュンが死んじゃうってさ、岩がパーン割れて、片膝ついたマカベシュンが、ちょっと頭のところにこうさ、手を入れてこう、パキーン、バリバリバリ、全部岩が割れたところ、マカベシュンがバキーン出てくるわけ。
まあね。
マカベシュン。セクシー、だめ、男のセクシーを語ってる場合じゃねえぞって話ですよ。我々のセクシーはどこに行ったんだ
ね。どこに置いてきたっていうことですね。はい。
ちょっとこれもさ、やっぱ我々何がまずいって、はい、ちょっと悪な男に純情な女の子が一途に惚れて、はい、最初はあしらわれるんだけど、はい、最終的には結ばれるみたいなものを
守ってくれるっていう、
ね、そう、散々刷り込まれてるんですよ。あんた完全旦那そうじゃん。
あ、そうですね。
完全に、だか、はい、右か左か言ったら真壁旬じゃん。
そうですね、
うん。
はい。
でも、そんな奴はおらんのじゃ。そんな奴は、そうそうおらんのじゃ。
そん中でもやっぱり、うん、おらん中でも自分のセクシーさをやっぱ磨いていかなきゃいけないっていうことなんですね。
どうやってセクシーアピールしたんですか？
え？
セクシーアピール
しないです。
青レンジャー、ミドレンジャーにどうやってセクシーアピールしたんですか？
セクシーアピールなんてしないですし、もう二十何年経ってもそんな話そうそうしませんわ。人の前で
セクシー
するわけじゃない。
セクシーの話しないの？
するわけがない。だからスーちゃんもだからなんかコピーじゃないですか、やっぱり。
何
セクシーコピー。
何言ってんの？セクシーコピーって何？
進撃の黒生子的な、わかんないけど。
セクシーコピーって何ね。全然わかんないわ。
わかんないけど。
いや、だから、推しに音が、推しね、推しがいることによって、発情はしてますよ、完全に今。だけど、はい、もう、鎖に繋がれた空腹の犬みたいな状態なんですよ。ガチャーンガチャーンってこのまま。
性欲のデパート。
そうそう。いや、だから、そんなに持ってないって。そんなに性欲にバリエーション持ってる。どっちかって性欲専門店だ。で、首についてるわけ。鎖が。で、もう、はぁはぁ言いながら舌出して、舌がダラーンって横に出た犬が、ベロベロ よだれ垂らしながら、ガチャーンガチャーンって言って、これが切れた瞬間にもう、うわーピットボール走ってって。
ひどい。
っていうわけよ。だけど、それは、戻るけど、
はい、
M ステ出してくださいなわけじゃん。
そうですね。
そうじゃなくて、お、あそこにセクシーな犬がいるってなんなきゃいけないわけよ。難しい。持
ってこなきゃいけないですもんね。
そう。
これは作戦が必要ですね、やっぱり。
てか作戦っていうか、東方もないな。遠いな。なんか、なんだろう。ガウディ感がある。終わんない、終わ
っても
作っても終わんない。あの、瞑想、瞑想、また瞑想で、瞑想してることが観光になるような。
うん。そうですね。
瞑想つかないとなかなか計画通りにいかないことがね。と思いますけれども。でもやっぱり私は今年。
はい。
諦めちゃいけない。まだ1月です。息切れが早いっていうね。息切れ。
オイルを顔に塗
って。そう、オイルを顔に塗り、内股にコマネチオイルを塗り、これし、これしって言いながら、風呂上がりに、赤部くん、コマネチ、コマネチって言いながら、
内ももに。ハエトリガミを
使って世界中にハエトリガミを垂らし、何の柔術だよ。ブーグルじゃないんだからさ。
そして、コピーは、進撃の黒ナマコ。
進撃の黒ナマコって何？
わかんない。ちょっとなんかいやらしい感じだなと思って。
進撃の黒ナマコって何ですか？ひどいよ。メール読んでください。
大場社さんネーム、摩天楼はバラ色にの海外在住アラビフです。わあ、すごいです。日本のマブダチ、かっこ昭和チークからのおすすめで、この番組をエピソード0から拝聴しております、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
地上波のラジオと違い、ポッドキャストでは海外からも参戦できる、この素晴らしいテクノロジーの進化に乾杯です。
はい。
さて、先週の放送からの案件で千里を読んでみました。
ありがとうございます。
物忘れのひどくなったおばさん世代に、このすすぎ、シャンプー、リンス、覚えてない。もうめっちゃ。
なくはない。
めっちゃ
ねえ、どう、わかる。あのね、
あれリンスでもきちむんだよ、もうこの年になると。それも
どうだっけしたっけ、リンスどうだっけっていうね。
そう
っす、リンス、あれこれ今リンス、あとあれ、あの飲んだっけ、この薬いつ飲んだっけとかでしょ
それだと、
あれ薬飲んだ、
キミマロさんであるから、
リンス、リンス、
日本の科学と海外生活の狭間で悩むことは大きいですが、そんな心に一杯のカルピスのようなスーさんとミカさんのトークに毎回声を出して大笑いし、人生これでいいのだと納得し、本当に感謝しております。デカメディアへのさらなる露出を楽しみにしております。このようなご時世へどうぞお体ご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
出ました、ご自愛、
ご自愛、
ご自愛メール、
とにかくご自愛です。群馬県フッシーさん37歳、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、いつも楽しく聞かせていただいてます。少し前の放送でお二人がカルピスを飲んでいらっしゃって、氷の音があまりにも美味しそうに聞こえ、カルピス買ってきました。
あ、ありがとう、
久しぶりに飲みましたが美味しいですね。カルピス片手にオーバーザさんリピートで聞きます。話は変わりますが、某ウィキペディアでスーさんを調べると、ポッドキャストの説明のところに堀井さんとの世間話とありました。ちょっと面白かったです。37歳の私にとってはお二人の人生観なども聞け、ためになる話ばかりです。年を重ねるのも悪くないかもと思えるようになりました、うん、今生後8ヶ月の息子の子育てでなかなか自分の時間が取れないのですが、うん、子供が寝た後に暗い中でオーバーザさんを聞くのが癒しです。疲れも吹っ飛びます。いつも楽しい放送本当にありがとうございます、はい、日本放送のポッドキャストアワーズにも応募しました。ありがとうございます。投票ありがとうございます。まだまだ寒い日が続きますが、どうぞご自愛ください。出た、ご自愛、うん、やっぱご自愛していかないとね、
うん、
でもさ、ご自愛っていうことがつまりリビドーってことなんじゃないの。自分のリビドーもご自愛していく。
はい、そうですね。
昔さ、何件か私転職したじゃん、うん、でそのうちの一個で会長の奥さんみたいな人が、
うん、あ、もういやらしいもん、会長の奥さん。
そう、はい、結構もうシニア層の年齢なんですけど、はい、いつも髪の毛巻いてる、お化粧も綺麗にしてて、うん、すごい、なんていうの、色気ムンムンの人だったんだけど、うんうん、なんかで話した時に突然なんか、うん、私にもっと綺麗な格好しろみたいなこと言い出したわけ、うん、女っぽい格好しなさいみたいな、うん、まあそれ人それぞれの価値観だから、私もはいはいって流してたんだけど、そっから自分の話になっちゃってさ、向こうがいつまで経っても女でいたいのって突然、
怖いよ、
いつまで経っても女でいたいの、言われて、さようですか会長の奥さんっていうね、会長の妻に言われました。いつまで経っても女でいたい、女って何なんだって話ですよ。
なんかさ、私の昔知ってる人でさ、なんかこう息遣いのさ特徴的な人がいてさ、
何の話ね
さ、なんか空気をすごい吸うんだよね。
で
なんか違う、うん、それ、はい、それでねなんかさ、すごいさ、あ、この人さ、なんか多分そうなのよだからさ、すごいなんか
セクシー
なんだけど、だから私そう思ったのだからさ、すごいなんか
セクシーなんだよ、それセクシーな息遣いでしょ、セクシーな、ね、やっぱさ、小声で喋るとか早口で喋れないとか、そういうことだよ。
そうだね、
前トップ5の時言ったけど、うん、なんで不美人が早口で喋るかって言ったら、うん、話聞いてもらえないからだからね手短にまとめますって
詰め込もう、
テレフォンショッピングと同じぐらいの話術を持ってないと人が話を聞いてくれないか、
うん、
江藤乱前になる必要はないですよ、我々が今から、
うんうん、
でも誰になればいいんだろうね、カトリーヌ・ドヌーブにどうしたらなれるのって話。
そうだね。
ナスター写真式とカトリーヌ・ドヌーブと、あと。
カトリーヌ・ドヌーブ、本当に綺麗だよね。
うん、ああいうね、
うん、
フランス、イタリアの女優さんみたいな、セクシーじゃないですか。うん、未だに、
うん。
でも絶対こういう話してないよね。うん、内股にオイル塗るべとか絶対言ってないよね。まあだからそうなんだよな。セクシーってそうなんだよ。あ、オイルを塗ることじゃないんだよな、多分。
そうだよ。間違えてるよ。
オイルを塗ることでセクシーじゃないんだよね。
きっと違うんだよ、ね。
でもさ、面白とセクシーってさ、
もっと内から出るものなんだよ、きっと。うん、
いやだから面白とセクシーは相性悪いじゃん。
うん、
面白くてセクシーな人ってなかなかさ、
うん、
いないじゃん、
うん、
でもやっぱりその面白くありたいじゃん、うん、面白くしたいじゃん、
うん、
ガチャガチャしてたいじゃん、
うん、
でやっぱセクシーは手放さなきゃいけないね。
どっちかだね、うん、やっぱりアンニュイなのと、
アンニュイ欲しい、アンニュイ、
アンニュイなのと面白ともね、
そう
交わらないしね、うん、
やっぱなんか我々ふざけるとなったらとことん水に切ってでもやっちゃうみたいなとこあるじゃないですか、
はい、
ああいうことじゃないんだよね多分ね、はい、
そうなんです。
でもいいと思う、これでもいいと思う、全然否定、自己否定してるわけじゃないし、
うん、
こんな私たちを大好きな人もたくさんいるからいいんだけど、ただ少し隣の芝生が青く見えるっていうだけよ少し青く、少し青く見えるっていうだけの話これは、うん、
2,3 日やってみてもいいけどね。
セクシーね。でもさ、うん、これやるんだったらもう海外移住とかしないとダメだね。
うん。
で、周りが知ってる人だったらダメじゃん。
そうだね。
そう。で、例えばさ、本当は私セクシーなのよ。あなたの前でだけでは、みたいなのって通じないじゃん。
うん。
絶対通じないじゃん。ずんだずんだずんだずんだって帰ってきて、家の中入ってて、はい、セクシー行きますって、絶対ダメでしょ。
だからもう私たちはもうダメなんだよ。できないんだよ。うん、分かってるもん、ね、
でも森さん結構セクシーだって言われてたりしてるよ。
やめよ、
いやいや世間で
やめてよ、気持ち悪いわ。
気持ち悪くないわ。いやだからそのセクシーを受け止めていこう。
え、
セクシーを、
気持ち悪い、
なんでよ。
なんか
やっぱりその前もちょっと言ってたけど、子育ての期間が終わっても自分の時間を使ってると罪悪感がいっぱいって言って、
うん、
それ分かるって人いっぱいいたけど、
うん、
なんて言うんですかね、こうなんか子供を産み育てたことによって堀井さんのこう役目が終わった感じのが、
そうそう、
ちょっと過剰な気がするんですよ。
いや
でも、あえてここで疑問を呈しますけど、
やっぱでもなんかもう戻れないもん、やっぱり
で戻る必要ないでしょ、そんなニューノーマルですよ、
セクシーなところには、うん、もうい
や分からんぞ、
いや戻れないっていうか、うん、
なんかその業務をコンプリートしたことで自分をことほぐのは素晴らしいと思うし、
うん、
全くもってそこに反対はないんですけど、うん、でももうそうなったらこっから先これはないでしょみたいな、
うん、
決めつけもしなくてもいいんじゃないかなと思ったりするんですね、うん、なんかこうやっぱお子さんのいらっしゃるセクシーもたくさんいるし、
うん、
そうセクシーが興味なければ何度も同じこと言いますけど手出さなくてもいいし、ただ、うん、こういう状態だからもうセクシーは無理みたいなことになっちゃうと、
うん、
またそれも違うんじゃないかなと思ったりしますけどね、うん、堀井さんの方がよっぽど私よりセクシーに近いと思うよ。
いやいやいやいや、もうなんか
セクシーまでの距離セクシー、
遠いな、
遠いな、
どこにあるかも分かんないし、
M ステとセクシー遠いな、
うん、そうだね、
うん、探し物は何ですか
どこに落ちてんだろうね。
いや落ちだからあれ、青い鳥理論だよ。セクシーは自分の中にありましたみたいなことでしょ。探して探してセクシーを探したら、でもやっぱそれってさ、うちらのことを知らない人じゃないともう思えないじゃん。
そうですね。そうなの。そうなの。もうこの界隈では通用しないから。
で、あなたなんか全国で恵まれてるから。
いやいや。
でもやっぱ、海外しかないと思う。
うん、
海外の人に、
やっぱりこう好きな人の前ではなんか無口でありたいし、アンニュイでもあってほしい、うん、ね、うんうん。欲しいし、うん、なんか影があったりとか、もう影とか、うん。全然ないもんね。
でも私が太陽だもん。私が太陽。
全然ないもんね。
オーバードさん、私が太陽だって。いや、だから、やっぱ移住じゃない？もう。
どこに？
どこでもいいよ。日本じゃない。ここではない、どこかへだよ。ここへはない、どこかへ行けば、うん、セクシーとしてやり直せる可能性はあるよ。だって私たちのこと誰も知らないんだもん。で、ちょっと自分を律しなきゃいけないけど。
セクシーとして行きたければね。
そうそうそうそう。もう本当、そこです。そこです。セクシーとして生きたいならばですよ、
うん、
そこです、
うん、
やっぱそれは人に強要するもんじゃなくて、セクシータレとも思わないし、
うん、
ただいろんな選択肢が我々にはまだあるよ、
うん、
でお遊びとして内股にコマネチオイルを塗るのも悪くはないよ、
うん、ちょっとねやってみて。
てかさ、リスナーの人でいないかな。
いや、
リビドーコントロールしてる人
いると思うよ、
セクシー。
いや、いるでしょ。
いやでもVIO したね、本丸に油まで染み込ませるってさ、ちょっと想像、魚拓取るんじゃないんだからさ。
でもなんか聞いてみたいですね、どういうことになってるのかね、うん、どういう感じになるんだろうね。
まあでもその本丸は別としても、内股にオイルっていうのは私の友達が始めたので、もう1ヶ月後ぐらい聞いてみますよ、
うん、
セクシーになったかどうかっていうの、もうね、何にもムラムラ来なくなっちゃったって 何にもなくなっちゃったんだって、それでやばいやばいってなって、
まあ、やばいやばいってなったら塗るわな。
そうね、本人的にはね、うん、それがやばいと思ったっていうだけの話でございますけども。さあ、というわけで今日もです。今日もひどかった。
今日はひどかった、
うん、面白いとはまた違う。ここでリスナーを失う可能性は出てきましたが、我々は果敢に進んでいきます。ついてくる人この指止まれといったところで今回はここまでにしておきましょう。
はい、でも勉強になりました。そういう世界があるっていうね、やっぱり、うん、そう、
は
い、
やっぱ真壁旬の我々は擦り込みが大きいっていうこととかね、はい、
そうですね、
はい、さあ、オーバーザさんでは皆さんからのメッセージお待ちしています、うん、
送り先ですけれども、番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp です。アルファベットを小文字で、over, over でございます。おばさん掲示板、ぜひご活用ください。
そしてお知らせ2つございます。まずは、繰り返しのお知らせで申し訳ございません。日本放送が企画運営するジャパンポッドキャストアワーズ。リスナー投票部門のリスナーズチョイスでは現在、特設サイトの専用フォームで投票を受け付けておりますので、もしよろしければ皆様の清き一票をぜひ、オーバーザさんに投票よろしくお願いします。番組名の記入、お聞きの画面に表示されているタイトルをそのまま打ち込んでいただければまず間違いございません。オーバーザさん、大文字小文字の違いぐらいは問題ないかと思います。詳しくはジャパンポッドキャストアワーズ、こちらを検索してみてください、うん、さらに堀井さん、もう一回言っておきましょう。
はい、ありがとうございます。この度本を出すことになりました。タイトルは音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニックということで、教科書を必要に解析しているものでございます、はい、音読教室です。ぜひ、Amazon ではもう予約できますので、堀井美香で検索をしてみてください。4月の上旬に発売予定となりますので、はい、お手に取ってみてください。
お願いします。それではまた金曜日の夕方5時、うん、オーバーさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。